はい、皆さんこんにちは、ご無沙汰してます、すみやです、いつもありがとうございます、今週はですね、保護者会で講演する機会がありましたので、その時にお話しした話をですね、共有するということで、お話を進めていきたいなと思っております。タイトルとしてはですね、子供と生きる大人になると、私たちは勘違いしていないだろうかということで、お話をさせてもらいました。で、その講演の中身のポイントとしてはですね、今日お話しする前半戦と、次回お話をさせてもらう後半戦と、大きく分けて2つに分かれるという感じですね。で、今日お話しするのは、タイトルとしてはですね、前半部分は異物としての子供というタイトルでですね、ちょっとチャレンジングなお話をさせてもらってるかなと思います。やや難しいかもしれないですね。はい、ということで、実はここの保護者会さんはですね、もう3回連続かなぐらいでお声かけいただいていて、もう普段いろんなところでお話ししてるような話はもう全部終わってるということで、新たに追加してですね、僕としてはですね、もう一歩先に進んだ話も、できたらいいなということもあったので、新たにスライドを作ってですね、ちょっとやってみたと。なかなかうまく伝わらなかったような気はしますが、私にとっては非常に大事な時間だったなというふうに、でしかも、分かっていただける方には分かっていただけたかなという感じはしています。で、これまでの話ですね、ここまで、ここでも話してる内容と似たよう同じような話してきてますけれども、保護者はですね、選定をする、盆栽をする、ね、盆栽するようにですね、選定をしては、自分が思ったようにですね、木々を折り曲げていってですね、作っていくような人ではなくてですね、庭師であれということをですね、畑心理学のアリソン・ゴプニックさんがですね、思ったようには育たないという本の中で書かれているわけですが、その話をしてきていると。環境を作っていく、環境を、不便さも含めてですね、合理的に良い環境を作るだけじゃなくてですね、環境にアプローチをすることによって子どもの育ちを支えるということの大事さっていうのを話をしてきたと。で、自信を育むためには失敗経験が大切なんだということですね、いうこともお話をしてきたと。それから何かしてあげるっていうことですね、がやたらとこう強調されてるというか意識されてるというかですね、そうじゃなくて、どういう存在として近くにいるかということを、Do の子育てじゃなくてですね、 B 動詞の B ですね、英語のね、B の子育てというようなこともお話をしてきたと。それから、我々現代社会で生きているとですね、考えるタイムスパンとかですね、見据える空間がどうしても狭くなる、近視眼的になるので、子どもの青年期、向こう10年15年の育ちとかっていうことをですね、見据えながら、少し長いスパンでですね、先を見通しながら子育てをするというようなことが大事だという話もしてきました。はい、そういう話をしてきてですね、ずっと聞いていただいてる方、私の話聞いていただいてる方はもう私が どういうことをこう大事にした方がいいと思っているかと、お伝えしてるかっていうことは分かっていただいてると思っているので、その先もうちょっと高度な話をしようというようなことでですね、お話をしていったということで、今日の話になります。はい、で、異物としての子供というタイトルなんですが、どういう意味かというとですね、社会の中で子供が異物として扱われている、要は別の視点でですね、要は未熟であるとかですね、小さきものとして扱われるようになっていったという話からスタートしています。で、20世紀を子供の世紀とよく言うんですけれども、エレン・ケイさんというですね、この人何だったっけな、なんかの学者さんで、子供の世紀という本を、1900年、明治33年にですね、書かれていて、これからは子供の世紀である、20世紀は子供の世紀であるということを、言ったというのがですね、くしくも1900年の話でございまして、その前ぐらいからですかね、 児童労働とかが、すごく行われていて、子どもたちっていうのはそれまではですね、小さな大人だったので、社会の中で要は、まあ、使えないやつとかですね、いう視点が、子どもっていう言葉であったり、子どもをかわいいものとして扱うっていうのはですね、非常に最近の話でですね、だったわけですね。で、たくさん産んで、まあ、病気も感染症とかも多かったから、たくさん産んで生き残ったやつだけが大人になっていって、要はサバイバーなわけですね、大人はね。っていうことで、っていう位置づけだったということが言われているわけですね。で、学校というのは要は福祉のための施設で、子どもたち、そういう子どもの育て方はこれからの近代化していった社会では良くないだろうと。大事に育てると。で、子供はまだ小さくていろんなことができないのだから、ちゃんと守ってあげて、なんだ、教えるべきことを教えていって、で、育てていって、社会にとって有用な人材になるようにしようということを考えていったというのがですね、20世紀に入ってから特にその考え方が顕著になっていったということが、まあ、言えるわけですよね。はい。なので、小さな大人として社会の一員、未熟な一員として位置づけられていたところから、異物として、異物っていう表現をすると良くないように聞こえるかもしれませんが、区別をして育てていこうということを、なんていうのかな、社会が、そういう位置づけにしていった。だから異物としての子供なんですね。はい。で、その背景にはですね、進歩史観という言葉が、進歩は進歩ですね、デベロップメントの進歩ですね、のに歴史の史で、観は観察の観ですね、進歩史観というふうに言いますが、物事っていう、なんていうのかな、は発達するというかですね、まあ、近代化して工業化していく中で、なんだ、進歩することは良いことということであったりとかですね、まあ似たような言葉で発達とか開発とか、そういったものが歴史の進歩であると、進歩することは良きことであるというようなことが、当たり前と捉えられるようになっていった。それまでは農業が生活の糧だったので、農業中心の社会の場合って循環するわけですよね。春夏秋冬で常に循環をしていると、春夏秋冬があって、種をまき、春に種をまいてですね、夏に育っていって秋に収穫をすると、冬は土地を寝かせてとか、土地をもう一回こう栄養を満点になるようにですね、置いといて、また春になってっていうことの繰り返しだった。循環型だったわけですよね。ところが、工業化、近代化していくと、そういうふうにはならないというかですね、発達、開発ですね、という、で、未来は、良いことが起こっていると。で、子供ってその象徴だったわけですよね。子供は開発するべきもの、進歩の対象だから、未来は明るいみたいなですね、はい、そういうような位置づけの一つのこう、なんていうの、象徴的な存在であったというので、今言ったような話がですね、全部リンクをしていってですね、はい、行くようになったと。まあ、また村落の共同社会の場合はですね、学校みたいなとこじゃなくて、日常生活の中で、人間形成というようなですね、形成っていう言葉が当時は使われてたのかな、教育と同じような形で形成という言葉もあったみたいですけれども、まあ、日常生活の中で人格形成がなされていくということだったわけですが、それが工業化社会になっていって、学校教育ということで、成長のプロセスが、まあ、変化していくことになるということですね。はい、ということが起こっていったと。また村落共同体の場合はですね、大家族でいろんな大人がいて、たくさんの大人が、まあ、寄ってたかって子供を育てるというようなことが行われていたんですけれども、都市型の社会になっていくと、まあ、だんだん核家族化していくいう感じになって、家にいる大人はもう両親だけということになっていくというふうに、まあ、社会全体がですね、舵を切るようになっていって、で、まあ、医療の発展もあってですね、それまでは大勢の子供がいて、何人か死んじゃうけど何人かは生き残るっていう状況だったのがですね、少なく産んで丁寧に育てると。 で、村落共同体の場合は匿名の子供ってよく言うんですけど、要はその他大勢の子供がいっぱいいてっていう感じね。だから大人も村落の中に例えば10人の大人がいて、その中に30人40人の子供がいるというような生活が当たり前だったわけですね。長屋暮らしもそうですけど。なので、もちろん、一人一人大事に育てるっていう感覚は次第に近代化していく中で次第に生まれていったんでしょうけど、まあしゃあねえわな、何人か死んじゃうのはしゃあねえわなっていう感覚があった。今ではとんでもないっていう話かもしれませんが、当時はそれが普通だったわけですね。で、近代化とともに個人名でちゃんと一人一人として認識されるようになっていったということが起こってきます。で、なんだ、村落共同体の場合ってもう親が農民だったら基本的に子供も農家として、そう今言ったような生活をしてれば当然農家としての暮らししか知らないし、農家としてのスキルしか持ってないので、それで、生活をしていくと。だけど学校に全員が入るようになると、出自に縛られないような人生選択であったりとか、発達する、育つっていう権利がある程度みんなに保障されるとかですね、そういうふうなことで身分制がちょっとずつ解消していくっていうメリットがある。それまでは身分っていうのは縛られていたので、はい、っていうようなことがあって、メリットもあれば後々デメリットも出てくるわけですけれども、そういうことが近代化していく中で、工業化していく、もしくは資本主義化していくって言ってもいいかもしれませんけど、中で社会がそうやって変わっていき、子どもの位置づけも変わっていったということですね。で、その中で子どもたちは守られる存在としてですね、扱われ、で社会の中では将来ある異物ですね、鍛えられるべき異物としてですね、扱われるようになっていったと。で、情報とか知識がどんどん伝達されていって効率よくですね、それまでは手間暇かけて、ある生活様式の中では大事であろうことが手間暇かけて伝えられたというか、子どもたちが勝手に学んだというかですね、だったのが大人が教えてあげるっていうような、今もうそれが究極のとこまで行って、子どもたちは皆さんお客様みたいにですね、偉そうにですね、振る舞ってるように、私には見える場合もあるんですけど、もちろんそうじゃない場合もありますが、はい、なんかそういうふうにどんどんなっていき、守られる存在として、それから知識情報を伝達される、受け身で伝達される存在として位置づけられていくようになったということですね。で、そこのホームページのところにですね、スライドをちょっと上げさせてもらいましたけれども、1枚目のスライド、近代化とライフサイクルっていうのでですね、村落社会型円環型ライフサイクルっていうのを書いてますが、これ、高橋勝先生というですね、教育哲学の先生のご著書からちょっと参考にさせていただいて、僕が作らせてもらったスライドなんですけれども、村落共同体の場合はこういう円環型のライフサイクルであったと。生老病死が循環しているという話ですね。だから将来の姿が、目の前のお父さんで、男の子であればお父さん、おじいちゃんが自分の将来の姿であるということを見通しながらスキルを身につけていったという社会生活だったわけですね。で、2枚目のスライドはですね、近代産業社会型ライフサイクルということで台形になっていると。左下に誕生があって、子供期はですね、成長していく、右肩上がりに成長していくと。で、壮年期っていうのが、青年期以降ですね、20代の半ばぐらいから60ぐらいまでの長い期間ですね、要は成人期が一番高いくらいを占めていると。子供期っていうのは準備期間であって未熟なもの、子供たちは未熟なもの、逆に言うと頑張れば偉くなれるみたいな感じがあると。ところが仕事が身近にないので、村落共同体型とはちょっとやっぱり違うというか、仕事するとか生きていくっていうことに対するリアリティがなくなっていくと。で、ちなみにここでの話とは若干ずれますが、老年期、今高齢者って、元気に趣味の時間とかを過ごしてる方もいっぱいいますけれども、なんか社会にはいらなくなった存在みたいになってきたと。ここ最近ちょっとね、社会の活力がなくなって人口も減ってるので老年期も働いてくれみたいな話になってますけれども、またそれはちょっと違う論点かもしれませんが、老年期は 要は落ちていくだけ、死に向かって落ちていくだけっていうのもこの台形型のライフサイクルでこう説明がある程度つくというかですね、こういうイメージの中で老年期の人たちも自分のことの、なんていうの、自分に対するアイデンティティというか、を認識しているので、そういう意味でもこの説明は結構当てはまるなということが言えるような気がします。はい。で、要は子供は未熟な小さきもので守ってあげるべき存在なんだという位置づけでずっと来てるけれども、その弊害が今起こってませんかということなんですね、っていうこと。それからあとあれか、子どもの参加権という話をですね、子どもの人権の話の時に、子どもが単に守られる存在として今までこう生命を守られるとか、いじめとかいろんなそういう不当な暴力であったりとか、そういうものから守られる、これはもう人として当たり前、別に子どもに限らずですね、誰もに、保障されるべき権利だと思うんですが、あとは社会の一員として参加する権利、それから育つ権利ですね、育ちを保障されるとかですね、あとは自らある程度育ち方を選ぶことができるとかですね、そういう権利をいかに保障していくかっていうのが、もう一歩進んだ近代化した社会の一つの大きな課題であってですね、今そういうことを議論をしていると。まあ子ども家庭庁っていうのができていて、子ども真ん中社会とか言ってますけれども、それの今一つのすごく大事な論点の一つとしてですね、その参加権、 それから育つ権利、発達権とか言いますけど、そういう権利をいかに保障していくかっていうことですね、これが大事な問題になってる。あの例のフリースクール問題でですね、あの滋賀県の東近江市の市長がですね、ちょっとまあ言葉の選び方がまあまずかったかなっていう感じはしますが、フリースクールなんかを国が認めちゃったらみたいな話でね、だいぶ叩かれましたけれども、あれはあの言ってること自体はまあちょっと考えた方がいいかもしれないんですけれども、子どもが自分の育ち方を選ぶという意味で言うとね、不登校ってやっぱりね、良くないこととして多分不登校っていう言葉自体が認識されていると思うんですけど、やっぱりこう学校制度の限界みたいなこともあれは表してると思うんですね。やっぱりね、今の時代の中で学校制度ってやっぱりちょっとこう限界があるんじゃないとって考えた時に、フリースクールを選ぶことができるっていうのを社会全体として認めていこうぜと、つまり自分がどういうふうに育っていくのか、自分がどうやって社会の一員になっていくかっていうのを、子ども自身もそこに対して自分の育ちなんだから発言する権利は持ってしかるべきだろうと。だけど子どもって未熟じゃないかっていうことで、子どもが俺を本当にちゃんと選べんのか、ただ楽してるだけじゃないのかっていうことの議論としては多分すべきことで、その議論自体はね、いろんな考え方があると思うんですよ。でフリースクールで活動してる様子見ればですね、あこれは決して悪くないよなっていう場合もあれば、これだと例えば日本人にはよくある考えとして、やっぱり苦しい時の我慢ができないんじゃないかとかですね、そういう懸念っていうのはやっぱり苦しい場面って誰でも出てくるし、そういう時にまたすぐ逃げちゃう、で逃げちゃうとダウンサイジングしていくというかですね、結局育つべきもんが育たないだろうっていう議論だってやっぱりあると思うんですね。そういうのをまあどうしていくか、別に苦しまなくても育つじゃないかっていう人だってもちろんいるし、そういうことを考えていくっていう、子供が育つってどういうことなんだろうねっていうことをまあ考えていく一つのきっかけではあったと思うんですよね。はい。まあその辺をですね、どういうんだろう、まあ考えていく、これから必要が、まあ、今までとはやっぱりライフサイクルが変わってきただろうと、近代化したその台形型のライフサイクルもやっぱりもうこれではいかないんじゃないというのが今我々が直面している問題だろうと思います。はい。で、その中でですね、まあ、僕がその講演の中で提案したのはやっぱり子どもの重層性というのか多面性というのか、重層的にやっぱり子どもを眼差す必要があるんじゃないかなっていうことなんですね。 で、子供だけで生きてる世界ってやっぱりちょっとこう不健全なんじゃないかというかですね、やっぱりちょっと無理がある部分もあるだろうと、同い年ばっかりでですね育っているっていうことだから不登校の児童生徒が増えていくっていうのはやっぱりあるんじゃないかっていうことね。で、子供って、幼さと子供らなりの考えだったりそういうものを両方合わせ持ってるじゃないかっていうことなんですよね。だからそこを多面的に見るというか重層的に見るというか、子どもの意見も聞く、だけど子どもがやらなきゃいけないこともやっぱりあるっていうことを、どうやってバランス取っていったらいいかっていうことですね。こういう議論はやっぱり必要だし、正解が1個だとも思えないんですよね。正解がまあ果たしてあるかどうかも分かんないですけど、やっぱり子どもの目だったり、発言だったり動きだったり、いろんなとこから子どもが充実してやっぱり子ども時代を過ごすことができる、しっかり子どもとして暮らせるっていうのかな、守られる一面も大事だし、ね、こうでも守られない一面も大事だしっていうね、どっちが正解なんだみたいな議論じゃなくてどっちもあるやんと、ケースバイケース でやっぱり、僕この講演をした後にですね、別の園でですね、研修会で、呼んでいただいて、まあ、行ったところでですね、僕もちょっとだけ保育に入るっていうか、入ろうと思って入ったというよりは、なんだろう、いい時間を過ごしてたので、つい僕も楽しくなって子どもたちとこうコミュニケーションが始まってしまったという感じだったんですけど、その中で結果的に僕が保育をしている感じになり、子どもと一緒に遊んでいる中で、先生たちにとってはちょっとこう、どういうんでしょう、自分らだったらそういう保育しないなっていうことを僕はしていた。で、その中で子どもたちがものすごい楽しそうに遊んでいた、先生たちもすごく楽しくなっていった、あ、こういうことかというのが、そんな時間があった気がするんですね。 あったんですね。で、その時に僕がしていたことは、ああしろこうしろっていう話もちろんするわけもなくですね、とか、ダメなものはダメだと言うというかですね、まあ、ある行動をしていた時に、なんかこう、まあ、達成やったみたいな場面があった時に、いや今のできてないよって言って、僕は言ったんですね、今のは不成功ですって言ったんですね。もう最後まで、今のは最後はなんかダダダダって終わっちゃってる、ダメだと、それじゃあ成功したとは言わんと。で、他の先生たちだったら、できてたね、よかったね、すごいねって言って終わると思うんですけど、そんなの嘘だと、そこはもっと率直であるべきだという話をしたんですけど、それは子供をやっぱり幼き者だと思って見すぎると、そういう嘘を言ってしまう。嘘はやっぱりダメだし、子供は幼いけど、幼いし未熟なとこもあるんだけど、そういうダメだったものをちゃんと受け入れて、もう一回やろうっていう素直さとかしなやかさとか強さみたいなものは、むしろ僕らより持ってるでしょうと、そういうことを勘違いしないというかですね、っていうことをだからそこの重層性なんで、幼さっていうものをダメなところとかかわいそうとか、そういう見方をするのは大人のエゴだよねっていう話だと思うんですね。その辺を重層的に眼差すっていうことが大事かなというふうに、ご提案をしました。で、あのネットのホームページの最後のスライドですね、13と書いてあるスライド、この円環型のライフサイクルと台形型のライフサイクルと、こう、まあ、それ以外のライフサイクルもあるかもしれないんですけど子供がいろんなライフサイクルのあり方を選べてもいいんじゃないと、自分に合わせて、もちろんその時は親御さんも関わったらいいと思うんですけど、親御さんとか先生保育者とかも関わったらいいと思うんですけど、フリースクールに通ってるお子さんのライフサイクルってどっちかっていうと円環型というか、そこには例えばちょっと高齢の人もいたりとかして、大人もいたりして、みんなで何をどう学んでいくかっていうのを子どもたちも一緒になって考えるみたいなのってすごいありな気がするんですね。僕はそういうのは好きだし、あっていいと思うんですよ。で、足りないと思った知識をそこで身につけると、 ただ日本社会の学校偏差値とかいろんなもので振り分けられている学校システムには多分馴染まない部分もあるので、どこかで学校に行きたいと思った時にそれはまあ多少の苦労はあるかもしれないですよね。まあそれはでも、まあ、ある程度制度の上に乗ってないのは間違いないから、まあ、そこはちょっと一旦しゃあないかもしれんと通信制の学校行くとかね、もしくは大検受けて、高卒認定か高卒認定受けてとか大検受けて大学からまあ入っていく。大学はまあ比較的別にフリースクールだった人が悪いわけじゃないので高卒認定さえあれば別にいいわけですから、大学から学校制度の中に入るっていうのだって全然本当に OK だと思います。むしろそういうやつの方が面白かったり、考える力とか自分で学ぶ力がある人が多いので、僕なんかは結構受け入れたいなっていう感じがすごいしてますね。本当に学びたければですけどね、はい、だからそういういろんなライフサイクルとかライフストーリーというのか人生航路を選べるいうのはすごい大事だし、これから人口減少していくんでね、もうそれは一気にこれ団塊の世代がこのあとちょっとずつもうなくなり始めてますけど、人口減っていくので社会はもう絶対シュリンクするんです、縮んでいくんですよ。ってなった時に例えば村落共同体型のライフサイクルで大人と共に生きてきた子どもたちが例えば伝統工芸とかの産業とかですね、これからいろんな少なくなっていく建築系とか運搬系とかですね、そういうライフなんだ仕事に就くっていうのはあり得る話だと思うんですよね。で、だからいろんなパターンの人生っていうのが出てくる気がするんですよね。だから子供を、小さきものとして眼差して大人が決めた枠にはめるっていうことよりは、異物じゃない扱いをしていくような、そのなんて過去に戻るって意味じゃなくて今からの新しい時代の子どもの位置づけ方というか眼差し方というかですね、そういうものを探していって子どもと一緒にその子どもの人生を考えていくっていうパターンもあっていいんじゃないかっていうことですね。はい、そこをまあ前半部分として講演会の中では提案をしていったということですね。まあ、この段階でもう全然お話受け入れていただいてない方も結構多かった気がするし、まあ後で感想として振り返りで聞いてたのは、大人は子供を一発まともな社会人にする責任があるっていう話をしてる人がいても、これに関してはもう本当に何を言っちゃってんだっていう感じの僕の感想なんですけどね。はい、大人じゃない、親は自分の子供を社会人としてちゃんと社会の役に立つ人間にしなきゃいけない、それは親の責任だって言ってたんですけど、親ってそんなに偉いですかねっていう話でですね、僕はやっぱりそれは親を苦しめる本当にこう根源になるような気が僕はするんですね。もちろん第一義的に親に責任はあるんですよ、もちろんね。例えばご飯を生活をちゃんとするとか子供のいろんなことを守るっていうのは親があるけど、でもそれができる人とできない人いるし、できないからって諦めちゃダメなんだけど、それを自分の責任としてやっぱり認識することの大事さはあるにせよ、誰かに助けを求めるとかね、ちょっと例えば余力がある人が手を差し伸べるとかね、そうやってみんなで子供育てていくっていう、なんていうの、人としてのそのコミュニティというか、そういうものをやっぱり僕はもう一回復活させるべきだと思うんですよね。今の社会の中で可能なコミュニティで、僕はそれが保育はやっぱりそれのすごく大事な一翼を担ってる。それは保育者だけが担うって意味ではなくて、もっとなんかこう形式ばらないですね、それこそ高齢の人たちの力とか知恵とかをですねもっと借りて、昔のやり方がいいっていう戻るっていう意味ではなくて、新しいあり方だから僕は園庭の時に近所の人の力を借りようとか保護者の力を借りようとかですね、いろんなことを言うのはやっぱりそれがあるんですよね。みんなで寄ってたかって子供育てようぜ、手差し伸べようぜ、みんなでコミュニティ作ろうぜっていう、子供を中心に子供真ん中社会ってそういうことでしょって僕は思うんですよね。 なので子供っていろんな育ち方していいじゃんと、まずは子供が生き生きしてることが大事じゃん、子供が元気で楽しく伸びやかに学ぶ、遊ぶ、動く、そういうことですよねっていうような、だから大人の責任なんかどう、親の責任なんて、まあ、どうでもいいとは言わんけど、それだけじゃないでしょっていう話なんですよね。わかるかな、伝わるかな、伝わるといいんですけど、はい、だからそういうことを考えた時に子供の絵の眼差しってもっと複雑じゃなきゃいけないと思うんですね。小さい幼い部分もあるし、しっかりしてる部分もあるじゃんということなんですよ。そこを両方見据えながら相談しながら子供の意見聞きながら、でもダメなものはダメだというところだって必要だし、幼い部分ももちろんあるから、そこをだから社会が便利になるとか複雑になればなるほど子供育てるのなんて難しくなるに決まってるんですよ。便利になったらどんどん楽になるなんていうのはもう本当に勘違いで、本当はだから昔、もうちょっと100年ぐらい前の方がよっぽど子供って多分育てやすかったと思いますよ、おそらく。はい、黙ってりゃ育ったっていうのは本当だと思います、多分ね。今は黙ってりゃ育つとはならないんですよ、そういう社会にしてきちゃったから僕らが。だからっていうとこですね、この辺がなかなかうまく伝わらないんですけど、僕はな、ね、もうちょっとうまく話せるといいんでしょうけどね。まあこんな話を前半戦としてはそのしましたということですね。これで僕今もうすでに30分喋ってますからね。はい、この時の講演ね、持ち時間40分ぐらいしかなかったんですよ。だから今その時よりは僕多分丁寧に喋ってて、もうその時はもっと駆け足でですね、もっと端折りながら喋ってるから余計うまく伝わらないっていう状況だったんですね。はい、というようなことでですね、まあ、前半戦異物としての子供というようなタイトルをつけましたが、子供をどう眼差すかっていうことですね、いうことを少しそこでお話をさせてもらいました。はい、もしこれ聞いていただいている方でですね、直接僕とやり取りができる方はですね、この話の感想をぜひですね、教えていただけると、はい、嬉しいなと思います。はい、じゃあ後半戦はですね、また思い出した頃にまた、お話をさせてもらおうかなと思いますのでですね、首を長くしなくてもいいですけど、はい、まあそのうち出てくるだろうというぐらいの感じでお待ちいただければと思います。はい、じゃあ今日は長々とですねお付き合いいただいてありがとうございました。はい、じゃあまた次回ですね、お耳にかかりたいと思います。それではまた。